キラスタ両立ナビです。今週からまた素敵なお客様にお話を伺っていきます。今週から4週にわたってお話を伺いますのは、市民ランナーとして活躍されています佐藤由紀さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
市民ランナーとしてということでご紹介しましたが、ウミネコマラソンにいつも参加していて、ここまでハーフの女性の部8連覇されている佐藤由紀さんです。名前聞いたことある方多いですよね。すごいことですよね。8連覇って8年連続ですよ。
そうですね、8年頑張ってきた感がありますね。
ありますか、やっぱり。
はい、
この間8年間負けそうだなってことは、
自分の練習に自信を持っていたので負けそうだっていうことはなかったかな。
すごいですね。ということで8連覇達成しています佐藤由紀さん、今年のウミネコマラソンで初めて表彰されましたチェコ共和国杯の瞳キヌエ賞を受賞、初代の瞳キヌエ賞を受賞された方ということになります。この賞もかなり大きいですよね。
そうですね、瞳キヌエ賞が今年からできたことによって、若い方たちもだいぶ頑張って練習してきたようなので、はい、その子たちに勝っててもらえたっていうのはとても嬉しいです。
皆さん目指してたわけなんですね。さあ8連覇達成しています佐藤由紀さんですけれども、佐藤さんご出身はどちらですか？
弘前生まれ青森育ちです。
じゃあずっと津軽だったんですね。
そうですね。
八戸に来たのはどれぐらいですか？
15年前になります。
15年前。ちなみにお仕事は今どんなお仕事されてるんですか？
調理関係の仕事をしています。
その15年前ぐらいからその調理関係のお仕事もしながら。
そうですね。
でお子さんは？
息子が一人います。
息子さんお一人で、息子さんは今何歳なんですか？
18歳で今年大学に進学いたしました。
そうなんですね。じゃあその佐藤さんの息子さんと、やっぱり今佐藤さん自身がマラソンしてますから、マラソンは一緒にされたりするんですか？
そうですね、たまに一緒に練習して同じ大会に出てみたりとかはありました。
一緒に走るってやっぱ楽しいもんですか？
楽しいですね。頑張れ頑張れと応援しつつ、
はい、
頑張れ頑張れと応援されつつという状態ですね。
ああ、そうなんですね。私本当に運動が得意じゃないですし、マラソンってあんまり大変だよね、きっと疲れるよねの方が頭が働いてしまって走ることがないんですけれども、でもやっぱ楽しいんですね。
楽しいですね。
ああ、いいことですね。マラソンですけれども、いつ頃から始めたんですか？
小学校の5年生から学生時代まで、で10年ブランク空けて、去年で10年経ちました。
そうなんですか。小学校の頃からマラソン、じゃあ長距離の？
初めは走り幅跳び200、短距離系の種目だったんですけれども、はい、中学校に入ってから800
伸びましたね。
はい、中距離やるようになりました。
で大学の頃だと、そうするともうマラソンとか、
大学の頃は3000、5000の比較的短いトラックの種目ですね。
へえ。そうするとマラソンっていうこの言葉通り長い距離、何キロっていうのを走るのは、
ブランク明け
から
からですね。
そうなんですか。
はい、
じゃあもう10年前から。
そうですね、10年前に10キロを走ってからハーフフルと距離を伸ばしました。
この10年間、ブランクがありますけれども、再開したきっかけっていうのは何ですか？
息子が運動音痴だったので、運動音痴を克服するために一緒に走ったのがきっかけです。
お子さんのもっともっと運動をうまくしたいなっていう。
そうですね。
その希望通りというか思い通りになりましたか？
中学校高校の頃は頑張ってくれて、はい、親も自慢できるような息子には成長したかなと思います。
でそこからまた続けてるんですもんね、息子さんもね。
そうですね、大学に行って、長距離ブロックに所属してるということなので、はい。
なんか走るっていうのはこう楽しい気持ちの方がすごく上回ってると思うんですけれども、距離を伸ばしていくとかちょっと目標を作っていくっていう感じなんですか？今回の大会でこれぐらい絶対走るんだみたいな、次はあの大会出るぞみたいな。
私としてはやってみようかなっていう気持ちの方が強くて、
うん、
やってみて楽しかったな、じゃあまたやろうかなという感じです。
その時は上位入賞するぞっていう気持ち、
なるだけなら上位。
はい、じゃあ別にそこまでいかなくても楽しめればいいやの方が強い。
そうですね。
で、学生時代までその陸上競技ですけれども長距離を走ってたということで、そこから10年のブランクで、今また10年間マラソンランナーとして走ってますが、あれ走り方とかってどうなんですか？
トレーニングの仕方はやっぱり学生の頃から比べたら今の方が、まあ、工夫を凝らさなきゃ走れないかなっていうのはありますね。
長距離の時、その200メートル、1500メートルの時の走り方と今のマラソンの走り方っていうのは違いますか？
そうですね、昔は大きなストライドで走っていましたが、やっぱりハーフ、フルマラソンをやるとなるとピッチ走法の方がいいかなと思っていろいろ自分で研究はしています。
ストライド走法っていうのはどんな走法ですか？
主に筋力を使うんですけれども、歩幅が大きい分、
はい、
体力の消耗とかが激しい走りですね。
歩幅が大きいのがストライド走法、
はい、
ピッチ走法っていうのは？
ピッチ走法はなるだけなら歩幅を狭く回転率を上げて走る走り方ですね。
はあ、じゃあトントントントントントンと。
そうですね、
細かく走っていく、
はい、小刻みにという感じで。
マラソンに向いているのがそのピッチ走法。
はい、そうです。
で、佐藤さんはその今まで学生時代はストライド走法。
そうですね。
変えてるんですか？
だいたい10キロハーフの時はストライド走法で走ることが多いんですけれども、
はい、
フルマラソンを走るとなるとやっぱり走り自体を変えなければゴールまでたどり着けないので、そういうピッチ走法の練習はします。
あるんですね、その大会に合わせた走りっていうのがね。
そうですね。
今回海猫マラソンの8連覇ということで、まあ、お越しいただいてお話伺ってますけれども、他にもいろんなマラソン大会出てらっしゃるんですよね。
そうですね、毎年出ていたのはあの生まれ故郷である弘前のアップルマラソン、
はい、
あとあの震災もあったんですけれども福島のいわきサンシャインマラソンなんかもよく出ていました。
あの1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回とかそれぐらいのペースですか？どれぐらいの感じで出るんですか？
そうですね、だいたい1ヶ月に1試合2試合ぐらいですね。
遠方まで行くんですね。
まあ、一番遠くて福島なんですけれども、
はい、青森県内のマラソンはじゃあ結構そのアップルマラソンの他にも。
そうですね、結構出てる方だとは思います。
もうね、私も一度好きになってみたいんです、その走りを。どうすれば走りを好きになりますか？
とにかく楽しむこと、
楽しいと思うこと、はい、大事なんですね。
大事だと思います。
お酒飲みますか？
飲みます。
走った後？
走った後飲みます。
あー、最高ですか？
美味しいですよ
それがあれば私も走れるかもしれない。 いやでも実はですね、ラジオなので本当は言わなくてもいいのかもしれないんですけど、佐藤さん今足怪我してるんですよね
そうなんです。
ちょっとね、松葉杖をつきながら今日スタジオに来ていただいてるんですけど、もしかすると今年いっぱいはちょっと大会は。
そうですね、もう今年いっぱいは治療回復に当てて、うん、来年の海猫マラソンで9連覇できることだけをもう願って練習するばかりですね、
う
ん、
もうそこにもう焦点を当てているということですね、はい、なので佐藤さんの走りが好きという方、佐藤さんファンの方は海猫マラソンでは復帰するということで宣言いただきましたから安心していただいて、まずはちょっと4週間はちょっとラジオの方にお付き合いいただいて、
はい、お願いします、は
い、ということで、今日から4週にわたってお話を伺います市民ランナー佐藤由紀さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。